Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ、ゴールデンウィークも後半になりましたが、はい、どこも混んでますね。
もうすごいね、人がね、まあインバウンドの人も多いんだけど、うん、まあ移動も多くなったし、まあ天気がいいせいもあるんですけど、もうどこ行っても人ですね。
ねえ、でまあ掛け合っていいですよね、うん、なんかやりました、いつきさん。
いや、僕はね、久々ちょっと千葉の乗馬クラブのとこ行ってみたりとかして、まあ、乗馬するわけじゃないですよ。やっぱりこう自然の中でちょっとゆったりとした時間をですね、感じながらという感じですかね。
いいですね。私もね、人生初めてパラグライダーやったの、
うん、涼しいね。
地上300メートル以上のところから、
どう、僕は海の上でやったことあるんだけど、
うん、あの山も富士山の目の前、富士山の目線みたいな。
なんかそれ怖くない？
全然私は高いとこ大丈夫なんですけど、ただめちゃくちゃ酔いました。酔うんだっていうことを気づいた。酔いさえしなければ最高だった。だからもうちょっと三半期間鍛えてからリベンジしようかなと思っていますが、さあ、なかなか我々もアクティブにね、ゴールデンウィーク過ごしておりますが、今日のゲストの方々もいつもアクティブですよ。今夜のゲストはガールズガールズとアイスクリームのコラボユニットから3人来てくれますので、お楽しみに。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。ジャパンム
ーブアップ。それでは今夜のゲスト、ガールズガールズの鶴谷美咲さん、菱田美奈美さんとアイスクリームのルイさんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気に華やかね。
ねえ、
もう若い娘さん3名で、
ね、そうそうそう、アイスクリームも今夜はもう豪華2グループから、はい、登場ということで、うん、あの2グループともね、結構番組には、はい、ご出演いただいているんですけれども、はい、まあ、もうルイさんは、はい、最近もうよくお目にかかる
ね。3ヶ月に1回ぐらいのペースで、
ね、ペースで順々に
来ていただいてる。最近減ってきたね、やっと。そうそう、やっととか言っちゃう。
一時期ほど毎月来たんじゃないかぐらいの気持ちで会えてた時があったけど、
もう準レギュラーかと思うぐらい。
そうそうそうそう。
ね、
ガールズガールズはメンバー多いから、なんか、ね、あのちょこちょこうローテーションでいろんな方来てくれるんですけど、
ね、
は
い、このローテーション僕ら決めてないですからね。
あの勝手に大人が他決めてくれるんだけど、でも鶴谷さんと菱田さんは。3年ぶりぐらい。
わあ、
3年前だよ。
で、無沙汰しそうなのよ。もう鶴谷さんとか髪の色も長さも全然違うし。
そうだ。
それは3年経ってたら違うじゃない
もん。3年経ったらもうみんな大人になっちゃって。
じゃあもう本当始めまし
ぐらいの感じ。あれみたいな、あの時の子じゃないかな、まあ、違うかもみたいな。しかも
ね、この年齢の3年って早いもんね。
本当にそうなの。うん、で、あの3年前の時は、うん、ガールズガールズ6人で来てもらって、うん、で2回に分けて3人ずつでね。
懐かしい。
覚えてる？
ね、懐かしいです。
その時ね、あの他ね、2人はね、菱田さんと鶴谷さんはね、小田柚葉ちゃんと3人出てるの。
え、そう
そう。蘇った。蘇るよね。
蘇りました。
私も蘇った。
じゃ
あ、あれから3年よ。
嬉しい。
僕だけ蘇った。
いやいや、菱田さんも紛れもなくいたから、間違いなくそこに。ねえ、でもみんな成長が早いな。ルイさんもよく会ってるけど、やっぱ会うたびにさらに大人っぽくなってるからね。ガールズガールズとアイスクリームは、ガールズガールズの方がデビューは早いですよね。
そうですね。
何年ぐらい違うのかしら。
2年の差かな。
2年
です
ね。
はい、はい。
ガールズガールズは何、合計何人？
合計8人です。
合計8人か。ね、で、アイスクリームは3人だもんね。
はい、
3人です。あの今日いてくださってる3人は、うんうん、年齢は誰が一番？
私、ルイと美咲ちゃんが同い年で21の代です、ね、で、みなみちゃんが、
私が18の代です。
あ、
うん、すごいね、18の代ってか18歳でしょ。
18になる年
だ。あ、そうです。
あ、そう、なる年。今17、
若いね。もうただでさえ若いのに、僕なんか60歳ですよ。
還暦ね。
還暦
めでたいじゃないですか。いいじゃないですか。そうか。じゃあ、みなみさんは、ちょっと妹的な。 まあ、でもそうしっかりしてるもんね。みんなこうどうですか、役割的には。
末っ子なんですよ、あのグループの、うん、ガールズガールズの中で でもアイスクリームと一緒になってもあの末っ子なんですけど、ね、誰より落ち着いていて、
間違いない、冷静です、ね、そういうイメージ。
上の方がわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃですね。
今座ってる感じでも一番なんかあの貫禄ある感じする。
本当ですか。
どしっと座ってます落ち着いてますっていう感じが南さんする、
ね、
でも17歳だもんね。
そうですね、
学生さん、
はい、そうです、
高校生、現役高校生、
はい、JK いいね、
JK やってます。
深みロングの JK でも無敵だよね。本当に
楽しんでます。
でも皆さんデビュー前からあのグループは違えども知ってたりとかはするの？ルイさんど
う？そうですね、あの特に美咲ちゃんとかは、うん、あのもともと EXPG 福岡に通ってた頃の美咲ちゃんが出てるイベントの動画を YouTube とかで見てました。
わかる、
なのであの直接的にこうなんだろう、何かで一緒にレッスンで慣れたとかはなかったんですけど、うんうんうん、こう間接的にお互いこう、うん、乗ってるアップされてるイベント動画越しには、
うん、
多分、
うん、私も名古屋のるいちゃんを見てましたね。
名古屋と福岡でね。
あ、そうなんで、
福岡何年前ぐらい、
EXPG 入ってた。私あ入校したのですか、うん、入校したのは8年
8年前
か7年前ぐらいで、
すごいね、
はい、5年前にデビューしてっていう感じで、
福岡ね結構夢の加害児が行くんだけどね、福岡市ね。
あ、そうですか。
ガールズガールズ行ったね、なんかの番組でなんかやってたよね、ケイジとネスミスとか
やりました、あの、うん、男子、
あれ何年前だろう、
うん、あれがちょうど4年とか前ですかね、授業して
ね、もう引退しちゃったケイジさんが意外と若い格好してなんかやってたんですよ、一緒にガールズガールズ、
めっちゃカラフルポップな
あ、やってましたね、コラボみたいなね、はい、でもそういう生徒時代、練習生というか、うん、EXPG の生徒時代から、うん、あのやっぱこの子気になるなっていうのはこれはあるんだ、うん、だっていっぱいいるじゃないですか、きっとイベントで出演してる動画見てても、はい、多分たくさんの中で、うん、あこの福岡のとか名古屋のるいちゃんとかっていう名前までやっぱチェックできるし、
そうですね、 しかもこのスクールの中で選ばれた子たちのグループとかもあって、うん、その中にるいちゃんとかもいたので、
あの離れててもお互い、
はい、ひときわ輝いてるなみたいな、
いいですね、お互い高め合ってますね。
でそんな皆さんがね、あの晴れてデビューをそれぞれ掴むわけですけど、はい、ガールズガールズがデビューした時はるいちゃんは覚えてますか？
覚えてます。
まだ自分はデビューする前だし、アイスクリームって出る名前もできる前、
ね、名前もできる前で、うん、ちょうどガールズオーディションにみなみちゃんとか、うん、あのキラもとあちゃんも参加して、うん、同じオーディションに参加していた子たちを見ていたので、よりそのみんながデビューするっていう姿を見て、あやっとみんな一緒に頑張ってたみんながあもうデビューするんだっていう、こう同年代がデビューする感覚っていうのを初めて味わった瞬間だったので、なんかわおめでとうっていう気持ちと、あやばいなってい こうちょっと焦りの気持ちというか、そういうのもありながら、でもみんなのポップな曲にすごく元気をもらっていた一人でもあるので刺激を受けてました。
はい、ルイさんから見てガールズガールズってどんなグループですか？
そうですね、やっぱり圧倒的に一人一人の個性が輝いてて、こうライブとかを見てもこうポップな曲、明るい曲のはずなのになんか心が揺さぶられて、なんか心が洗われて、こうなんか涙が出るくらいなんか感動してキラキラしてるみんなのステージがすごく、なんだろうな、ファンの一人としても一員としても大好きですし、なんかプラスでみんなの人柄だったりとか、うん、こう一緒に何かに向かって振りを合わせる時とかも、うん、OK って言って一発で合わせてくれるその姿勢とかにすごく、あの助けてもらいながら切磋琢磨して頑張れてるかなと思います。はい、
いや嬉しい、
聞きながら2人もなんか噛み締めながら聞いてた
ね。いやいや、すじめたですが
普段の会でこういう話しないもんね、だってね。
そうよね。でもガールズガールズはまあ一足先にデビューして ね、その後アイスクリームがデビューした時はどう思いましたか？
いやもうあのなんだろう、しかもその3人とも、うん、あの本当にスターなんですよ。スターだから、あ待ってやばいかもみたいな、結構デビューあのアイスクリームがした時に、うん、同じステージに立つ時とかも何回かあったんですけど、うん、 やばいめっちゃ勢いあるみたいなのすごい感じてたし、だけどやっぱ楽曲とかもめっちゃ素敵だったから、私も同じく楽曲には元気もらいながら、みんなで聴きながら、でも自分たちも頑張ろうねみたいな、本当刺激をもらってましたね。
いい関係だわ。南さんから見てアイスクリームはどういうグループですか？
いや、そうですね、やっぱり歌唱力っていうイメージがすごくあって、その一度ライブに 見に行ったんですけど、その時もやっぱりなんだろう、すごく感情のこもった3人の歌声とメロディーで、すごくバラードもそうですし、めちゃめちゃ感動して、でもそのみんなギャップが3人ともあって、こう普段こう話してる時はもうめちゃめちゃ3人とも元気で、めちゃめちゃアーティストとして活動してる時もそうだし、こう普段こうやって喋ってる時、どっちもすごくみんな素敵でパワーをもらえるなって思ってます。
いいですね、高め合って、
ねね、いい関係。
なんか僕生と同って感じがするけどね、僕見てて。
お、うん、どっちが
LDH、 私顧問でもございますですね。やっぱそれはアイスクリームが生でしょ、こっちが。あ、アクティブと、だから聞かせるとアクティブみたいなね、そういうイメージですよね。
うん、確かに。でも本当に2グループともそれぞれのね、全然違った良さがあって、それぞれで活躍してますけれども、そんな2組がもうコラボしたらもう最強じゃないかということで、はい、コラボシングル一番最初に出したのが去年、はい、になるのかな、はい、はい、昨年ロックステディで、初コラボだったんですよね、ちゃんとしたコラボっていうのね。そうですね、コラボしてみてやっぱどうです、ルイチさん。
そうですね、それこそアイスクリームは普段3人なので、こうみんなで合わさって11人っていう、
いっぱいになるわけじゃない。
そうなんです、その
全然違うでしょ、
もうリハーサルから、わっいっぱいいるみたいな、ね、やっぱりこう鏡に映る自分たちを見て、こういい圧を感じるなじゃないですけど、なんか増員したみたいな、増員、なんかパワーアップした気持ちになりながらも、ね、でもさっき言ったようにこの2グループそれぞれの持ち味があるからこそ、これが混ざったら最強なんじゃないかってみんなも気合い入ってたので、いい作品が第1弾もできてたんじゃないかなと思います、
は
い、
なんかフォーメーションとかも3人じゃ絶対できない
あれ、ね、よく聞くんだけどさ、ね、エグザイルもいいんですけど、立ち位置ってどうやって決めるの？
立ち位置は基本的にこう歌割りだったりとか、歌のパートに合わせてそれぞれその曲のパートごとに
変わるの？
はい、変わっていくので、ね、それが11人なのでもっと歌割りの変化も早いですし、ね、バラードじゃないのでテンポも早くてそれに合わせて移動する。だからみんなにごめんね、ここ通りますみたいなやって
なるほど、
ね、ミュージックビデオとかももうカット割りがすごい多かったりとか、きっとね3人の時よりはかなりあったと思うし、あれかな、ロックステディの時になんか一列になる振り、
廊下の
嬉しい
ね、あそことかも。
ちぐささん元ダンサーだからね、
すごい見ちゃう。
前から言うけど哲也さんとかと同級生だからね。
あ20年以上前ですね。
先輩ですよ。
そのフォーメーションとかもやっぱ大人数じゃないとできないのとか楽しかったでしょ、きっと。
楽しいです ね私心強かったです、何より。
はい、ガールズガールズは、ね、普段からまあ比較的人数多い中でやってますけど、
そうですね、
また違う DNA がこう3人入ると、
そうですね、
またやっぱ全然変わってくるんです
か？だし、本当にアイスのみんなの存在感っていうのは楽曲でも、ステージでもどこでも輝いてるので、なんか私たちもリハしてても見とれちゃうんですよ、みんなに。集中集中と思って頑張ったことないぐらいだし、なんか撮影とかしててもアイスのみんなの歌声に、眼福じゃないけど耳拭くみたい な感じで思いながら、はい、すごい楽しくコラボできました。
ライバルだし仲間だしファンみたいな感じでね、
もうお互いに
まずファン、
本当にまずファンぐ
らい。南さんもやっぱ一緒にやって歌って踊ってっていうのはこう普段まあオフステージとかで仲良かったりするのとやっぱ全然違います？作品一緒に作るっていうのは。
そうですね、やっぱり全然違います、やっぱりそのみんなやっぱりレベルが高いので、その追いついていくのにが必死っていうか、私は自身すごく、あと見せ方っていうか、こう自由に動いていいよっていうパートでもこうめちゃめちゃみんなこう考えに考えて、綺麗なかっこかわいい見せ方をしてるので、すごくやっぱり一緒にパフォーマンスしながらも勉強になりますね。
そっか、最年少だもんね、みんな周りお姉さんたち。
そうです、
なんだもんね、
はい、
吸収することも
めちゃめちゃあります、
ね、あるね、はい、そっか。はそんなガルサケ はいはい、と言われているね。
そうですね。
ガールズガールズとアイスクリームのこうコラボネームね。アイスクリームが愛酒、
そうなんですよ、愛を酒、愛をスクリームなので、その叫ぶの酒を取りました。
はい、で愛酒とガールズガールズコラボでガル酒、はい、
ガル酒。
一木さんすごい。
いや一緒にお酒飲むんだから。そんじ
ゃない。カタカナ、カタ
カナ、カタカナな、
はい、カタカナでね。そんなガル酒の、また第2弾シングルですね。
はい、
4月30日に配信リリースされたばかりということで、第2弾シングルのこれリードトラックになるんですね。
はい、
DNA、 これはどんな内容でしょうか。
はい、この曲は、まあ、タイトルにある通りこう DNA 継承だったりとか受け継いでいくっていう思いが込められている楽曲になっていて、こうやっぱり同年代の2グループが集まって、まあ、前回それで11人のパワーを存分にこう発揮だったり見つけられた分、じゃあ次は先輩方がこう築き上げてきてくださった今までのこう伝説だったりとか、なんかそういうパワーっていうものを私たちの世代がこう継承して、こう新たな形でガールズパワーをこう世の中にこう届けていきたいなっていう思いで今回の楽曲は作られているので、歌詞の中にもすごく継承を意味したワードが入ってたりとか、お互いのグループのちょっとしたなんだろうな仕掛けが歌詞にも入ってたりしてます。
はい、ルイさんありがとうございます。先輩っていうのは同じ事務所の。
そうです。
あのみんな全いろんなグループの方たちとか。
そ う,、ね、
そうなんですね。じゃあぜひリリックにも注目していただきたいと思います。せっかくなので曲紹介をお願いします。
それでは聞いてください。ガールズガールズアイスクリームで DNA。 Japan
Move Up。 かっこいい系の一曲よね。本当にガールズパワーかっこよく力強くっていう感じ。
はい、
やっぱこういう曲歌うときはなんかあのロックステディとかもかっこいいけどちょっとポップな感じだったりするじゃない、うんうんうん、なんかスイッチ全然違うんですか。
あ、もうバチバチにメイクしてレコーディング行って。
そうなの。美咲さん
ロックみたいな格好して、私は結構形から入るタイプでもあるので、もうめちゃくちゃいかつい格好して行って歌いましたね。
行ってもう魂込めて、はい、
そしたらちょっと力みすぎって言われて力抜きます、
いやでもその甲斐あってめちゃくちゃ力強いかっこいいね曲に仕上がってると思います。ぜひチェックしていただきたいと思います。お送りしたのは第2弾シングルですね、コラボの、ね、DNA でした。そしてこのコラボシングルのリリースイベントも続々決まっております。はい、明日5月5日が、大阪のアベノキューズモール、
はい、5
月6日がルイさんの地元である愛知県のアスナル金山で開催。はい、詳しくは LDH のホームページご確認いただきたいと思います。地元戻れるの嬉しいですね。ルイさん、
ね、嬉しいですね。みなみちゃんもね大阪。
そうなんです。
あ、そっか。じゃあもうアベノキューズモールはもう凱旋公演。
あ、もうめちゃめちゃ。
え、これ安倍のハルカスがあるとこ？安倍のキューズって。
あ、近い。
違うの？違う。あ、そばなのかでもな。
ではないんですけれども、う
ん、ま、あ、よくイベントやってますよね、あそこでね。ゴールデンウィークね、僕大阪にいるんですよね。
お、うん、ぜひ。
手だけだけど、だけどね。
はい。ね、嬉しいです。
ねえ、みなみさんも、ね、いつも行ってるエリア。
本当にそうです。本当に昔もリリースイベントがあればそこに行ってました。
でも有名かもしれない、
ね。お客さんさんとしてってこと？
ファンとして
誰のとか行ってたんですか？
あ、もうそれか先輩方ですね。う
ん、LDH グループの。あ、
そうです。LDH が大好きだったので、
もうみんな武者修行でのもあるもんね、全国ね。
そうです。う
ん、
じゃあもうその時も中学生とか小学生とかそのレベル。
もう小学生のもうちっちゃい子が見に行ってました、家族と一緒に。
じゃあもうその舞台に立てるのはどういう、今も今となって立つ側っていうのは
どうい
う。
もう激
アツ。
めちゃめちゃ激アツで。
激アツよね。
そうです。まさかそのステージに立ってる側になってるとは思わなかったので、うん、当時は。
じゃあもう地元のご家族とかお友達とかも見に
来ます。
ねえ、
うちわとか作ってきてくれたりして。
そうですか。
すごく幸せですね。
みんながハッピーだね、それはね。ぜひ、お近くの方チェックしてみていただきたいと思います。今夜のゲストはガールズガールズから鶴谷美咲さん、岸田美奈美さん、そしてアイスクリームからルイさんに来ていただいています。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
今までねちょっとグループの話いろいろ聞いていましたけれども、うん、ここからちょっと個々の最近のお話も聞けたらなと思うんですけど、
はい、
美咲さんが最近なんかめちゃくちゃコーヒー
コーヒー探してる。
そうなんですよ。コーヒーを1日何杯、あのカップで考えたら多分10杯ぐらい飲んじゃってて、
大丈夫それカフェインありの。
あ、そうですね。で、あ
の結構カフェイン摂取してるわよ。
夜12時とかで、12時とかにも飲んじゃう。
寝れなくなっちゃうの？やっぱコーヒーって。
どう？あんまり聞かない。
わかります。大丈夫。眠くはならない。
本当に。昔昭和の人はさ、あの眠くなったらコーヒー飲めって言われたんだよね。ね、
あの勉強中とかね。
そうそう。コーヒー飲むと目が冴
えるって言われて、私もなんか勉強中高校の時とか飲んだけど、はい、飲みながら飲んだそばからも寝てた。全然ダメだこれ。
やっぱ体質によるのかなと思うんですけど、すごくコーヒーが好きで、あの外でもカフェを、あの仕事前とかに、あの寄るのが習慣だったりとかするんですけど、
ね、アメージンコーヒーで働けばいいじゃない。空いてる時間は、
ね、いつでも空いてる時間は行きたいんですけど、うん、あのそれこそ哲也さんもあの誕生日にコーヒーメーカープレゼントしてくださったりとか、うん、結構あのコーヒーはずっと好きで言ってるんですけど、最近そうですね、さらにハマってますね。
だってあの、うん、この職業ついてなかったらカフェ店員さんになりたかったんでしょ。
あ、そうなんです。今も半分なりたい。
いいですね、
はい、カフェ店員
二足のわらじで、
ね、それでおすすめのコーヒーぜひ聞いておきたいですよね。
ありますか最近はこれがいい。
最近、
まああの個人の好みなんですけど、うん、結構酸っぱいコーヒーが好きなんです。酸味が強い、酸味が強いコーヒーが好きなので、まあブルーボトルコーヒーとか、あとバーブコーヒーっていう、海外かな、アメリカにあるやつなんですけど、日本にも何店舗かあって、そこがめちゃくちゃ美味しいです。
なんかもうワインみたいになってきましたね。コーヒーもそんなに渋みとかそういう、
いやいや、コーヒーは本当に奥深いですよね。そうなんだ。今朝も飲んできました。
飲んできましたし、あのまず現場に着いたらコーヒー好きっていうのをこう周知してくれてるので、うん、マネージャーさんがまずこう、ブラックコーヒーを渡してくれて、
飲み方ブラックなのね。
今日あります。今バッグの中に
マイボトルが入ってる。
なるほど、
入ってます。
マイボトルが入ってるんだ、
はい、でも本当飲みすぎには注意ってあのファンの方にたくさん言われるので、
摂取しすぎもまたね、あの、は
い、程よく楽しんでいきたいと思います。
ブラックなのね。
ブラック一択ですね。
一択なのね、
はい、か
っこいい。かっこいいわ。菱田みなみさんは、はい、最近、私そうだ、ネモフィラ見に行った。
あ、行きました、
ね、見ました。
ありがとうございます。そうなんですよ、
すごい綺麗よね、あそこ。あれでしょ、日立海浜公園、
はい、ね、
茨城の。
あ、よくテレビでやってる紫のバッ
テですね。あの青い、一面青い、
め
っちゃ綺麗で、
うん、あれお仕事で。
あ、いや普通にプライベートで。お友達と自然に行きたいねっていう話になって、それでなんかお花、
うん、
ちょっと遠出しよう、遠出っていうか、う、都内で行けるお花の綺麗なところに探して行きました。
あそこ、私も何年か前に犬も連れて、
うん、そうなんです、ワンちゃんも連れて行けるん
だ。へえ、
ほんと綺麗ね。
そうなんです。あとクレープとか、うんうん、ちょっと屋台っていうかもあったので、うんうん、食べました。お腹減ったので、
でも数少ないね、お休みは結構アクティブに出かけるタイプなんですね。
そうですね、友達誘っていろんなとこ結構最近は行ってます。
もうほんと青いお花とね、黒髪がね、
もう可愛かった。
ね、あの写真がずるいよね、あれはもうぜひ見ていただきたいと思います。そんな南さんですけど、ね、座右の銘が難しい言葉っていう噂を、
そうです、心色自弱っていう
心色自弱って、
長く生きてて初めて聞いた。
そうなんです、あんま聞いたことないなと思って、うん、神様の神に色に、はい、自分
で作ってない。
あ、作ってない、作ってない、ちゃんと、はい、調べたら出てくる言葉なんですけど、なんかなんでこの言葉知ったんだ、なんか多分授業、うん、国語の授業で、うん、なんか四字熟語を調べてみましょうみたいな、うん、授業でなんか他のこと被りたくなくて、うん、それでこういろいろ調べてたら、あ、なんかいいやつあるじゃんって思って、
形から入ってる。
そうそう、これも同じく美咲ちゃんと形から入って、
形から入って、でどういう意味なんですか。
あ、そうですね、なんかこう大変なことがあっても、まあ、冷静でいるっていう、こう顔色を変えずにいる。っていう、
あ、大前自弱みたいなもんだ、だからね。
あ、そうそう、うん、絶対今の知らないでしょみんな、うん、
知らなかった知らなかった調べると大前自弱みたいなものですって書いてありました。
あ、そうなんです
か、一木さん。あ、じゃあ だからなんかこう大変なことがあっても、うん、まあ、あの平静で落ち着いているみたいなことよね。でも本当にそれ体現できてますよね、うん、
できてます、できてます。
南さんね、はい、さっきもあの最年少だけどすごい、はい、あの落ち着きがっていう話が冒頭にありますけど、まさになんか、まあ、別に今大変な状況じゃないけど
でもライブ前とかも誰より落ち着いてるので体現できてると
思います。あんまり緊張とかしないですか？
なかなか緊張はしないですね。
それはもう集中してて、あのもうドキドキとかっていうよりはもう楽しもうみたいな、
はい、なんか早く始まんないかなっていう、
向
い
てるウキウキなんだね。
ウキウキですね。
仕事に一番向いてるメンタリティだね、
うん、ありがとうございます。
そっか、心職自弱ね、
はい、
覚えました。一つ仕込みだった、ね、ありがとうございます。ルイさんは、
はい、
最近はなんかいっぱい食べてるものがあるという。
あ、もう変わらず麺が大好きでもう
ブレないね、
はい、もう多分来させていただいてるたびに麺事情を聞いていただいてると思うんですけど、
最新の麺事情、
あの最近も変わらず麺大好きで、うん、まあ、そうめんが好きなんですけども、うん、でもこっからの時期
そうめん美味しいよ、これから
本気をそうめんが出してくる時期ではあるんですけども、すでに昨日も夜ご飯そうめんを食べて、あとはやっぱり今も変わらずあのそうめん研究室っていうそうめんのいろいろカスタムができるお店があるんですけど、そこには変わらずもう2年ぐらい定期的に数ヶ月に1回食べに行って、こう自分好みのベースのスープとかから変えられるんですよ。カレーとかなんか、なんだろうな、豆乳系とかトマト系だ、パスタ系のそうめんもできるし和風系のそうめんもできるしみたいなところに行っているので、皆さんもぜひ行ってみてください。
なんか嬉しそうですね、本当に、
ね、急にスイッチが、ね、
オタクスイッチ、
本当にもう愛する麺を紹介する時の、ね、
やっぱ夏になると暑いから僕お蕎麦も好きなんで食べるんだけど、ちょっとね違う麺で見ちゃうんだけど、あ、麺ってギャグじゃないそ、あのほら、あの麺よりもカロリー低いんだよね、そうめん、
お蕎麦とかの方が、いや、じゃあ違う、
そう、うん、あのお蕎麦よりもそうめんのが、
そうなんですか。
いや、コンビニで僕カロリー見てくるんだけど、気分はなんかそっち、なんかやっぱね涼しい感じを取りたいときはそっちに行くんだよ、ね、
確かに一番食べやすいですよね、
食べやすいし、
ね、
スッと入るし、ありがとうございます。
でもなんだっけ、そうめん研究所、
そうめん研究室
そうめん研究室、
そうなんです、渋谷とかにもあるんですけど、そうなんです、なんかお店もすごい研究室みたいな、銀色っぽいお店になってて、その調味料、カスタムした調味料とかがビーカーとかに入ってくるんですよ。で、そういうのをビーカーみたいなお皿ビーカーみたいなお皿に出てきて、
それは食欲はそそるのかしら、その見た目は。
本当に自分好みのマイベストそうめんを見つけるっていう研究室、
研究の探求心を持って挑めっていうことですね。でつけ麺タイプなの？
つけ麺タイプもあります。
もあるし、
つけるのもあるし、かけたり、あったかかったり、あえるのもあったり、
あるし、そうか、本当にじゃあ自在なんだ。
そうなんです
ね。行ってみたいと思います、はい、じゃあちょっとお腹も空いてきたところでもうお時間もそろそろ迫ってきたので、はい、最後にリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきましょうかね。誰からいきましょうか。
はい、美咲から、
はい、美咲さんからお願いします、はい、
今回ガールズガールズとアイスクリームで、コラボさせていただいたんですけれども、あの本当に自信を持ってお届けできる楽曲になっていますし、本当に唯一無二の楽曲になっていると思いますので、皆さんぜひ聴いてドキドキしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。続いて南さん。
はい、お聞きいただきありがとうございました、アイスクリームとガールズガールズのコラボ第2弾ということで、前回よりもパワーアップした私たちを、お見せできるんじゃないかなと思っていますので、ぜひリリースイベントなど、足を運んでいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
ルイ
さん、お願いします。
はい、ルイです。今日はありがとうございました、11人にしか出せない、ガールズパワーをぜひこの夏受け取っていただきたいなと思いますし、私たちもリリースイベントなので、今日聞いてくださってる皆さんにお会いできることを楽しみにしています。関東もあるのでぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。これからねリリースイベントとかお忙しくさらになると思いますけれども、うん、はい、皆さん体には気をつけて、
ね、皆さんものをね、今年もたくさん食べて暑いかもしれませんからね、最近気をつけて、
はい、いただきたいと思います。そしてまたスタジオにも遊びに来てください、
は
い、お待ちしてます。今日のゲストはガールズガールズの鶴谷美咲さん、菱田美奈美さんとアイスクリームのルイさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Japan Move
ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事はジェネレーションズが体操日本応援アンバサダー就任、新曲が体操日本応援ソングに、レッグウザの放水でそうめんゲットだぜ、流しそうめんマシン最新作はポケモンコラボ、うなぎ好き必見、関西風地焼きと福岡せいろ蒸しが楽しめる永田町北白川などがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。
Japan Move Up。
今日はガールズガールズの鶴谷美咲さん、菱田美波さんとアイスクリームのルイさんに来てもらいました。楽しかったですね。
楽しかったね。まあ僕ほらいつもこういう時はね、お父さんのような気分でもお話しておりますんでね、もうね、デビューの頃からみんな見てるんで、
はい、ほんと元気もらいますよ、うん、でまた次会う時は見た目もまた変わってるんでしょうね。
いや成長が早いですよね。もう教えられることが増えてきました ね
そう、あと言うこととかもきっと、ね、
しっかりして
どんどん
頼もしいです
ね。大人になっていくの、はい、それを見守っていけるっていうのはありがたいことですよ ね。次も楽しみにしたいと思います。さあジャパンムーブアップ、今週はお別れのお時間ですが、次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って、日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩司と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。
それではまた
来週。
ジャパンムーブアップ、サポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。
Japan Move Up.